今日はテトスへの手紙の第1章です。このところには教会の長老の任命ということが出てきます。テトスは3節にありますけれども、このパウロが御言葉の宣教によって、そして言うなれば選んだ人、テモテと同じように4節に誠の我が子テトスへと出てきているように、血のつながりはないんですけれども御言葉の宣教に委ねていった人物であるわけです。彼は12節にこのクレタ人のことが出てるんですけれども、クレタに使わされて、そしてそのところでこの福音を伝えていくというその役割を与えられたわけです。しかしクレタは12節にある通りにこのあんまり良い評判は得なかったわけです。どちらかというともう道徳的には非常に低いような水準の人たちが多くいる、そういう中でこの真理の御言葉を語っていくというその尊い任務に使わされた人であったわけです。パウロ自身もこの神に選ばれて、そしてまたこの一節の終わりを見るとこの真理の知識を得るためというその目的があるわけなんですけれども、真理の知識とは一体何か、それは2節の終わりを見ると永遠の命の望みに基づくものですと、そこに記されてある通りのことになるわけです。私たちが永遠の命をいただいて、そして死んでもやがて天の御国で生きるものとなるというのがもうこの真理中の真理と言えると思います。このことがテトスに託され、そしてまたこのクレタ島に伝道が展開していくということになったわけです。そしてそれは一人でなすものではなくて、五節を見ますと町ごとに長老たちを任命するということが出ています。この長老というのは、言うなれば今で言うと教会の牧師にあたるような人であるかもしれません。教会のリーダーとなって、そしてまた神の御言葉をこの伝えていく。9節を見ますと教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりませんという言葉があるわけなんですけれども、やはり神様の御言葉を忠実に守り、また語っていくということであるわけです。しかし周りには10節を見ますとこの反抗的な人たちがいる。特にこの割礼を受けている人々とあるわけなんですが、おそらくはユダヤ人であり、そしてまた旧約聖書のこの律法主義にもう傾いているような人たちを指していると思われるわけです。そのことに対してはこの14節にユダヤ人の作り話や真理に背を向けている人たちの戒めに心を奪われないようにさせなさいという言葉が出てきてます。確かに旧約聖書のことはよく知っていて、そしてまたこの律法を守らなければいけないということを言う人たちがいたわけなんですけれども、私たちが救われたのは行いによらず、ただ恵みによってイエス・キリストの十字架の罪の許し、そしてまた永遠の命に預かるその福音によって私たちは救われたということを、どんな時にもまたどのようなところでも明確にしておかなければならないということであるわけです。非常に道徳的にこの水準の低いようなクレタの島の中で福音が伝えられていく、そしてそこにも救われる人たちが起こされるというのはもうまさに神様の働きであり、また救いは神の恵みであるということを教えられます。また私たちも言うなれば神様は私たちを用いてくださって、この福音宣教に当たらせてくださる、そのことを覚えて、また私たちも神様が私たちを愛し選んでくださったことを感謝し、御言葉を伝えていくものとさせていただきたいと思います。